FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向上ラジオの時間です。この番組ではさまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。3月中旬です。引っ越し移動の時期になりましたね。学生の皆さんの中には進学や就職で関西を離れる準備をしている方もいらっしゃるかもしれませんね。また季節の変わり目ということで、やっぱり春を前にするとすっきりしたいという気持ちがね、湧き起こってくるんですよね。私もそうなんです。もう私ね、片付けっていうのはそんな得意ではなくって、でただね、やっぱりこうすっきりとした綺麗な部屋に住みたいっていうのがあるので、こう集中してわっと片付けるんですよね。あー綺麗になったって思ったら、またこうちょっとだんだん小物が、出てきて、増えてきて溢れてみたいな、ダメまたもう一回頑張ってみたいな、そういうのを繰り返しているので、もうね、こうずっとこうすっきりと暮らすっていうのにね、憧れてしまうんですね。で今日はこの時期とてもとても強い味方が登場します。この後、出ていただきます。今夜の向川女子大学ラジオ、向上ラジオは向川女子大学大学院生活環境学研究科生活環境学専攻修士課程修了の整理収納コンサルタントとして活躍する小林明子さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向上ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向川女子大学大学院生活環境学研究科生活環境学専攻修士課程修了の、整理収納コンサルタント小林明子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、小林明子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや小林さん、私ね、先月、2月24日の月曜日のね、神戸新聞を読んでいて、あすごい、向川学院の大学に出た方が、こういう整理収納コンサルタントとして、こう新聞記事に大きく載ってると思って読んでいたところだったんですよ。
ありがとうございます。
こんなに早くお会いできるとは。
そうですよね本当に偶然ですね。
思いませんでした、本当に。いやこれね、どんな引っ越しをねする時の心構えということで書いておられたんですけれども、なるほどなと思いながらね、いやもうゴミの日はちゃんとチェックしとかないと、 そこに向かってちゃんとゴミを出さないとっていうね、そういうのなるほどと思いながら読ませていただいてたんですけれども、今日はねそのあたりのお話伺っていきます。小林さん、まずね、社会人修士としてお仕事を一旦されていて、でそれで大学院に行かれるわけですよね。そのあたりの、経歴というか、と教えてもらっていいですか。
大学を卒業した後は普通に就職をしていまして、その後ですね、東京で働いたりとかいろいろして、戻ってきては関西で仕事をしたんですけれども、その過程で、ずっと仕事を終えるしながら、どういったことが今後自分にとって必要な仕事になってくるのかなって考えた時に、住宅関係の仕事をずっとしていたものですから、そこからコーディネーターとかいろんな仕事がある中で、ちょっと日本の暮らしの中の物が気になりだして、こう物が雑多に増えていくと、今度はその物をコントロールできなくなって、本来大事で暮らしに大事なものが見えなくなってくるんじゃないかなっていうところから、引き算の仕事をしたいなと思ったんですよ。
もう私全くコントロールできてない状態なんで今日はもう真剣にお話伺いたいんですけど、やっぱそうですね、引き算って大事なんですね。
やっぱりお気に入りのものを飾るにしても、しつらいにしても、やっぱりこう雑多にものが多い中ではそれが輝かないなと思ったので、増やすことは皆さん得意なんですけど、やっぱり引き算っていう作業を、どっかにタックスしていくことが必要かなと思って、そういうことに興味を持ち出したので、そういう資格を取ったんですよ。整理収納アドバイザーという資格がありまして、もうそれはもうかれこれ10年ぐらい前に取ったんですけど、仕事をしながら並行してその資格を生かした仕事もしてたんですけど、いよいよちょっと独立したいなっていうこともちらつき始めた時に、より専門的なところの分野でどこの整理収納を生かしていくかっていうところでちょっと迷った時に、ちょうど向川女子大学の生活環境学部で研究をしようかなと 至りました。
はい、そうなんですね。じゃあ、独立をされて、はいはい、で今現在
そうですね、
そうですね、整理収納コンサルタントとして活躍されてるわけですよね。
はい、
それで、
はい、
向こう側女子大学大学院を選んだその理由っていうのはどこにあったんですか。はい、
ですね、うん、住まいがまあ近かったっていうのも一つですね。はい、仕事をしながらの大学院の入学だったんですよ。なので両立したかったので、まあ、まずは通いやすくて、はい、まあ、研究できるところというところも第一条件で、うん、決めましたね。
そうですか、まあ、そこは大事ですよね。
そうなんです。
雨も降りますしね。そんなちょっと一挙行くの億劫だなって思うようなところでもなく、そしてなおかつやっぱり向川女子大学というのは環境面がとても整っている、はい、でカリキュラムもすごくこう充実しているというところがね、はい、一つあると思うんですよね。
はい、やっぱり駅近というのもありますし、はい、まあ、皆さんさまざまな分野で活躍されている先生方が多くいらっしゃいますので、まあ、専門のゼミの先生に限らずいろんな先生からアドバイスをいただいて、自分の研究を本当に幅広くサポートしていただけたかなと思ってます。
そうですか。はい、どんなことを学ぶんですか。
ですね、普通の修士という授業も中にはあるんですけど、
はい、
やっぱりその中で私が研究してきたのがこの暮らしの整理収納に関する研究の中でも、まあ、特に高齢期におけるものの整理収納の特性だったので、やっぱりこう核家族化で高齢化が進む中で皆さんどのようにものをこう手放されていくのかっていうところを、まあ、例えば高齢者の方でしたら高齢者施設に入るタイミングとかさまざまなケースが見当たりますので、うん、そういった時に、まあ、どういったものを持っていかれて手放されたのかっていうところをちょっと研究して、今後の社会の課題に対して自分が何ができるかなっていうのを見つけるっていうところが一つの研究テーマにしましたね。
なるほど、うん、それは、ま、多くの方が必要とされていることですよね。はい、どこかでね、どこかでやっぱりこう整理をこうしなければいけないというのは、はい、もう思いながらずっとこうね、
そうなんですよ、
過ごしているというのが、はい、まあ、現状かなと思うんですよね。そうですね、もう
皆さんやっぱりいつかっていうのがキーワードになってまして、うん、やっぱりいつ片付けられるんですかって言われたら、まあいつかね、いつ来ますかっていうのも、まあそういうのね、やっぱりいつかというキーワードになるので、うん、まあそのいつかがいかに決めないといけないのが大事なタイミングかっていうのが、やっぱり皆さんの生活暮らしを見ている中でいくつかのポイントが出てきましたので、そういったところをまあ私なりにまとめさせていただいて、まあ、今後の暮らしに生かしていただくことができればなと思ってますね。
大学院の学びはもうかなり役に立ってらっしゃいますか。はい、
もうすごい役立ってます。やっぱりその中で研究してきたことも含めて、修士卒業してからがまたさらにもうバージョンアップしてるというか、
は
い、やっぱりその学校でつながった先生方もしくは社会につながらせていただいたその施設の方だったりっていうのが経験があったの でさらにその経験を生かしていろんな人のつながりがもうすごい広がっていってますね。
あ、そうですか。うん、でもそのまあ、大学院の中ではね、はい、研究科の中では、はい、割とこう幅広くその収納のことも、うん、その関連のことと、はい、それ以外のことも広く学ばれますよね。
はい、そうです ね。
その中で印象に残ったことってありますか。
その中ではやっぱりその社会学の先生がいらっしゃったんですけども、はい、藤本先生なんですけど、先生やっぱり本に詳しくていらっしゃる先生ですので、やっぱり整理収納の研究といってもやっぱりどこから入るかって皆さんわからない分野ではあるんで、その中でこう先生の歴史の中で本がこれはいいとかどんなこんな本を読んだ方がいいっていうアドバイスは本当に私の身にもつきましたし、大事なテーマでしたね。
もうそれありがたいですよね。
本当に
莫大な量があるから本って言ってその中で何チョイスしていいかわからない、
わからないし、まあ、先生方によって分野が違いますので、やっぱり、ね、本の種類もそれだけ異なりますので、そこからの得られたものは本当に大きかったですね。
そうですか。私もね 社会人になってからね大学院に行ったので、
はい、あのね、そうなんですね。
そうなんです。向こう側ではなかったんですけどね、はいはいはい、あのね同期に助けられたっていう思いがすごいあるんですよ。あの同期ってあの言った現役生なので、はい、もう随分自分よりも若い
とっても若いんです。
若いんですけど、なんかいろいろこう自分一人ではできなかったなっていうことないですか？はい、
そうですね。やっぱり授業を一緒に受けるにしても、やっぱり皆さん建築の勉強されてる方が多いので、まあその並びでね、私も建築はやってないので、そういうところでは本当に大変助けられましたね。
本当にそういうふうに支えられてるなって思いながらね、う
ん、本当にありがたいです ね。
勉強していきましたよね。ね。さあ、それではあの今のお仕事についてちょっと今度はねお話を、はい。伺っていきたいんですけれども、はい、今現在はどういったことをちょっと細かく、はいはい、教えてもらえますか？
はい、ですね、現在はその整理収納コンサルタントという仕事がメインなんですけれども、はい、まあ、その仕事をメインにしながら、はい、様々なことをしてるんですけれども、うん、まあ、お片付けをしている中で出てくるのがやっぱり皆さん処分することが難しいんです。
難しいですね、
でやっぱり中でも思い出の品というのは、はい、なかなか手放すのが難しいというところがあるので、そうなったら、ただ捨てるのではなくて、うん、じゃあ生かしましょうというのも一つの事例を作っていきたいなと思ったので、一つ今帯のリメイクをしてまして、はい、それはお服分けという名前にして、はあ、あの帯を形を変えてお裾分けするというイメージで、うん、バッグを作って販売してますね。
帯から、
うん、帯からしてますね。
作るっていうのはご自身？
そうなんですよ。最初そうですね、ずっと作ってまして、いろんな形を変えて、まあ、着物から始まってるんですけど、はい、やっぱり着物は面積が多いのでなかなかリサイクルが難しいのと、家に貯めておくと、まあ、膨大な量になってくるので、ちょっといろんな失礼とかいろいろ考えると、まあ、帯が一番柄も素敵で、こういろんな
しっかりしてるし、
ね、そうなんですよ。それでバッグを作り始めて、
ほ
ー、でちょっといよいよ量も必要になってくるというタイミングで、一緒に塗ってくれる方を探しまして、今は 2,3 名の体制でそのバッグを作り続けられるということにはなりました。
へー、面白い、はい、そうですか。 あとどんなことを？
そうですね、はい、あとはそのやっぱり暮らし、お片付けは暮らしの一部になってきますので、はい、その暮らしをいかにこう一つずつ丁寧にというよりかは気づきを持ってもらいたいなということで、今ウェブのコンテンツ美と暮らしというのを運営しておりまして、
はい、
まあ、例えば月に一つ旬の食べ物を使って簡単な小鉢の料理を作ったらどうなるとかっていうのをちょっと配信しています。
はあ、そうですか、はい、こう広がってきていらっしゃいますよね。
そうです ね。
もちろんその、セミナーとか、はい、そういうこともやってらっしゃるわけですよね。
整理収納の分野で言いますと、うん、片付けをするっていうのが一番のメインで、うん、やっぱりセミナーをして聞いて、皆さん聞くだけで、あ、できた、気になったと思って帰られる方ももちろん多いので、まあ、実際には一緒にお片付けをさせていただくっていうのが主な仕事になっているので、体力勝負です。
やっぱりね、物を出したいね。
そうですね、で皆さんのね一緒にモチベーションを上げていくことも必要ですし、やっぱりご意向に沿いながらということなので、はい、一番やっぱコミュニケーションを大事にしながら、その方がどういう暮らしをしたいのかっていうところをちゃんとお話をしながらお片付けをしていくっていう作業が本当に整理収納コンサルタントとしてメインの業務になってます。
わー、そうですか、はい、じゃあただ片付ければいいというわけではないんですね。お仕事としてはね、
はい、
割とその人の人生に関わりますね、物と関わるっていうことは。
そうなんですよ、
だからその思い出をどうしていくかってことですもんね。
暮らしと思い出がやっぱり混在してしまうのが暮らしの中は大変難しいところですので、そのあたりはまあこう生活はどういうふうに動線を生かされてますかとか、で大事なものは何ですかとかっていうところは会話しながら、その方に合う整理収納を一緒にやっていきますね。
そうですか、うん、じゃあちょっとね最後ポイントと言いますかね、うんうん、このラジオ聞いてらっしゃる方も、はい、いやもう今片付けたいんだと、特に時期的にですね、お引っ越しをされる方もいらっしゃるでしょうしね、
はい、
でもうちょっとこの春はすっきりと、
はいはい、
過ごしたいと思われる方もいると思うんですよね、 ちょっとねポイントいくつか絞って、はい、こんな風にお片付けするといいですよっていうのを教えてもらっていいですか。
皆さんやっぱりね、捨てることから結構、
はい、
何を捨てようとか、うん、でどうやって物を出していこうとかで最後収納のことを皆さんイメージ持たれる方多いんですよ、
はい、
で片付ける際に一番皆さん、収納グッズ買いに行こうってなるんですけど、
なる
絶対やめてくださいねっていうのを言います。
収納グッズを買わない、
収納グッズは買わないでくださいっていうの、皆さん結局物を入れるだけになるので。
そうなんですよね。新しい器というか、まあ、入れ物を買ったのに、うんうん、
はい、
なんか溢れてる量は同じっていうことになってますよね。あれなんか不思議なんですよ。
そうなんだから整理収納っていう作業自体、うん、整理の作業が7割なんですよ。で収納は単純にちょっと物を取り出しくするためのグッズでしかないので、
はい、
あの物を収納して片付くっていうことはまずないんですよね。その前段階の整理作業をしていただくっていうことが、うん、あのポイントになるので、だいたい整理収納のお片付けにお伺いすると逆に収納グッズを処分してもらうことの方が多いんです。
へー、あ、そうなんですか。いやー、
なので絶対買わないでくださいと、
まあ、まず買わないっていうことですね。
まず買わないでください収納グッズ
入れ物買わないでください。
そうなんです。
だから衣装なんかこうあのお洋服なんかをね、あ、はいはいはい、あの整理するときに、ああもうちょっとこう溢れてるから新しい衣装ケースを買って、うんうん、そこに入れていこうって、はい、思うんですけど、
はいはい、
結局その物を増やす、なんかあのね、うん、入れたくなるんですね。
そうなんです。あの皆さんね
ケースを買うとね
隙間も好きですし隙間なんか収納グッズないかなとか、
うんうん、
隙間に紙袋入ってるお家もやっぱりいっぱいありますし、
紙袋も多いですねうちも。
あ、そうか、そうなんですよね。
思い切ってね捨てていかない。
そうなんです。
さっきおっしゃったね、そのねいつかっていうね、
はい、そうです
ね、キーワードがありましたでしょ、うん、その紙袋にしてもそうなんですよ、
はい、
いつか使うっていう、
うん、はい、
そういうふうに思うので、
うん、
あ、ちょっとこうしっかりめの紙袋を置いておこうっていう風になってしまうんですよね、
はい、
あ、それをもう思い切って。
そうですよね。だからそのもちろんいつか使う場面はあるかもしれないんですけど、
はい、
そのいつかをそれも調査したところ、例えばそのお洋服いつからあの着てないんですかとか、いつから手放そうと思ってますって言ったら、皆さん10年ぐらいとか9年ぐらいとかそんだけ経過してるわけですよ
一回も着ることなく、
そのいつかって結局来ませんでしたよねっていう、この10年間もしくはそれ以上の期間そのいつかが来なかったっていうことを皆さんこうスッとね、なかなかタイミングをよく受け入れられないので、そのいつかがある程度ご自身の中で決めてもらわないと同じものが溜まっていきますね。
3年着なかったらもう処分しようと、なんかリサイクル出すとか、そういうことですね。なるほど。そのあたりからまあ始めていって、はい、どうしても自分の手に負えないってなった時は、うん、ちょっと小林さんにご相談するということもある
あれです ね,
ね, そ, うですね。そういうことでもいいわけですよね。
はい、大丈夫です。
なるほど、そうですか。いや本当にでもあのすっきりと、
うんうん、
あの部屋がすっきりすると気持ちもね、
そうですね、
すっきりしてくるので、うん、また変わってきますよねきっとね。
そうですね、
うん、
やっぱりその生活の中で暮らしで大事にしてほしいことって、やっぱり自分のお気に入りのものだったり、うん、あのこれ見てたら落ち着くなっていう環境を作ることがまずは暮らすことの大事なところかなと思うので、それをこういかにこう目立たせてあげるというかってなると、他のものをちょっとずつ取り除かないとやっぱり埋もれてしまうと思うんですよね。
うん、
それは暮らしの中でもそうですし、時間の使い方にもそうなってくると思うので、まあ、まずはちょっとすっきり暮らすことがね、その方にとって一番いいとは限らないので、まあ、その中でも自分の心地よい暮らし方をするためにちょっと整理をする必要はちょっと出てくるかなと思いますね。
なるほど、
うん、
ちょっと参考に、ちょっとこれはやらないといけないなと思いましたでは小林さんの、
はい、
将来の目標、はい、夢について最後教えてもらえますか。
はい、はい、やっぱりお片付けをしている中で、まあ、お片付けをすることだけが私の、うん、あの仕事ではなくって、やっぱり暮らし全般的に皆さんのサポートができたらいいなと思ってますので、まあ、お片付けを通じて暮らしを 良くするっていうところで、まあ、いろんな方とこれからも協力してマッチングしながら、あの皆さんの暮らしのサポートの気づきに一つでもなれたらいいなと思ってます。
はい、わかりました。
はい、
あの小林さんのホームページとか、はい、あのあるんですかね。
はい、あります。
そこにまた見てもらったら詳しく、
はい、そうですね、
入っているということですね。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。こちらこそ
ありがとうございました。
向川女子大学ラジオ向上ラジオ、今夜は向川女子大学大学院生活環境学研究科生活環境学専攻修士課程修了の整理収納コンサルタント小林明子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ向上ラジオ、今夜は整理収納コンサルタントの小林明子さんをお迎えしました。楽しかったし、ためになりました。もうお話伺ってて、何でしょう、こうよしやるぞ、部屋をきれいにするぞっていうやる気が湧き起こってきましたね。で、ポイントも教えていただきましたので、やっぱりあの収納グッズは買わない、なんとかこう物を整理するというところから始めていきたいな、もう今回は思い切って頑張りたいなって本当に思いました。さて、向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また、FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ、向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。プレゼントのお知らせです。今月は続読む向女ラジオと読む向女ラジオの2冊、そして向川女子大学のマスコットキャラクターラビーのぬいぐるみキーホルダーとラビーの刺繍入りミニタオルハンカチをセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ向女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは来週3月25日水曜日の番組放送終了後までとなります。たくさんのエントリーお待ちしています。向川女子大学ラジオ向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。